Pianos go on. Whiskey, Pianos go on. Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。344回 QRL、今日はねもう11月最後ですね、11月29日の放送でございますけどもね、はい、あっという間の1ヶ月過ぎてしまいましたけどもね、まあ、いよいよ師走でございますよね。早いですよね。はい、もう本当ね、今年もそうですけどね、このところ1年過ぎるのがあっという間でねありまして、気がつくともうこんなに年を取ってるというね、そんな状況でありますけどもね、皆さん、12月になりますとね、いつも私どもはですねローカルでですねマラソンコンテストというのがねありまして、毎年12月の20日から1月のですね10日までの間毎日更新するということでね、その他にもいろんなルールがあるんですけどもね、それの楽しみがありまして、まあ、QSO パーティーと相まってですね、いつも、無線に、で締めて無線で始まるというね、そういうことをやってるんですけどもね、はい、非常に、限られたローカルの皆さん方とですね楽しんでるんですけどもね、まあ、今年は幹事じゃなかったんでよかったんですけどもね、毎年優勝すると次の年幹事になっちゃうんでね、それも大変なんですけどもね、はい、そんなこともやってます。はい、QRL 今日は11月最後の、ね、放送ということでお送りしたいと思います。今日はですね、いつものゲストの方をお迎えしてですね、いろんなお話をお聞きしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
じゃあ QRV コーナーでございます。今日はですね、おなじみタイさんに来ていただきました。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで先日ね、はい、890を、
そうですね、はい、おかげさまで、はい、FB さんと田梨さんからご覧いただきましてありがとうございます。早速私の実家の方のシャックに設置いたしまして、うん、はいはい、で最初に当然送信機の増設の設定しました。それからその後に、遠隔操作とそれからデジタルモードの変更申請もしておりまして、それぞれ2週間ぐらいずつで、
はい、
電子申請で許可が下りてますね、
うん、割とスムーズ
ですね。まあもともと990含めてですね、いろんなモードは当然申請してあったので、はいはい、実際には免許上の記載事項全く何も変わらないので、うん、比較的早くできたかなと思います。
なるほど、
はいはい、この状態で今、一応遠隔操作も含めた、環境の方は何とか整えられたと、そんな感じですね、はい、
これちなみに、台数があれだけあって、はい、実際ダイナに送信機
ですね、そういう意味では実際に、はいはい、工事設計上きちっと入れてるのは、うん、6かな、
6までは一応出して、
移動しない局の第5だか6
ちょっと
正確に言うんですけど、そのぐらいなんで、他のものは当然波を出してはいけない無線機でございます。
あれね、
はい、
全部申請したらね
大変なことになっちゃいますね。第40何か送信になっちゃいますね、はい、
そうでございますか、はい、まあね、インプレッションなんですが、まあ、はい、実際どうですかね。
そうですね、見た目もそうですし、やっぱり990を使ってたというのもあるので、うん、やっぱ印象的には990の、サブセットというかですね、ちょっと一回り小さくなって、うん、なんですけれども、やっぱり細かいところは非常にいい、いろんな意味でバージョンアップというかですね、うん、機能向上というかですね、そういうことがしてるなというのは、本当に随所に見られるような感じですね、うんうん、普通に受信してる分にはそんなヘビーデューティーに使ってないので、うん、 まあ、細かいその性能の向上というのはそんなに別に自分の耳で分かるほどではないんですけども、
なるほど、
私が一番感心したのはやっぱりパンドスコープの反応とか、うん、それから視認性というのは非常に良くなってますね、うん、99万に比べると、うん、で面白いなと思ったのはバンドスコープを例えば、パソコンのソフトを使って、うん、
はいはい、
その例えばマウスを出てるところにピッてやるとですね、当然射数が変わるんですけれども、うん、その時にですね例えば7MHz LSB で受信しようとすると、うん、ちょうどそのマウスを当てたところのですね、射数の下の方にですね、うん、ちゃんとその、フィルターで通過してする帯域がですね、はいはい、きちんとちゃんと出てきてですね、うん、そこにうまく合わせるとですね、うん、もうマウス一発で完全に同調できるっていう、そういう非常に分かりやすい、うん、変更が入ってましたんで、これはとっても使いやすいなと思いましたね、うん、はいはい、で、まあ、ちょっと正確なところは分からないですけども、990のバンドスコープよりもやっぱり、うん、視認性は高くて、
なるほど、
その信号の強度の変化に対して通じする、うん、状況とか、それからネットで当然LANでやってるんですけれども、まあ、インターネット経由で、まあ、IP でちゃんと、うん、見てもですね、全然違和感がない感じなので、
なるほど、
うん、そこは非常にまあ、もともと990のバンドスコープも非常にいいものだったんですけど、うん、さらになんかブラッシュアップされていい状態になったなということで、はい、そこがまあ私としては一番今これ使ってて使いやすいなって感じですね、はい、
バンドスコープ自体はデザイン的にはそんなに大きく
は変わない、そうですね、ほとんど変わってないです、うん、ただモードがなんかいくつか増えててですね、うん、周波数を移動していくとうまくスイープに対してうまく追随してくれるような話とかですね、そういうのも非常に反応が良くなってきてるので、うん、少なくともネットワークを介して遠隔でやってても全く違和感がないっていう感じですね、はい、うん、まあ、若干990は、まあ、そうは言ってもちょっとギクシャクしてた部分があったんで、うん、それに比べると、私の感覚だとかなりスムーズに綺麗に見えるようになったなというふうに思いました、はい、
先ほどの話でそのマウスを当てるとだいたいもうゼロにすると、はい、これはモード関係なく、
そうですね、はい、CW から USB です、ちょっとデジタルモードまではそこまでやってないですけれども、普通にQS をする分にはですね、
なるほど、
そこがちゃんとうまくここに当てればここが復調できるっていうのがよくわかるので、はい、同調のしやすさは990用の、よりも非常にまあ、これソフトウェア返してですけれども、うん、990用のよりもなんか使いやすいなって感じがしましたね、はい、
まあ、その辺はねかなり便利になりましたね、
そうですね、便利になりましたね、
まあ、よくねそのバンドスコープでねタッチでね指でタッチして大体の周波数に合わせて、
うん、そこから微調整するんですね、
っていうのが基本ですけどね、
比較的かなり、はい、簡単にゼロインできるようになりました
ので、これはいいですよね、はい、まあ、信号見つけるとすぐに、
そうですね、
そこで呼べるという感じですね、
はい、そうですね、はい、まあ、
それは便利ですね、はい、いやいやいや、まあ、タイさんね990もお持ちだということで、はいはい、まあ、基本的に気になるのは890と990、はい、まあ、これはまあ基本的に、うん、まあ、違いはもちろんあるんですけど、うん、実際にフィーリングとしてどうですか、
ですね、まあ、一言で言ってしまうとこれ私 の, 感想なんで、他にいろいろいろんなある方いらっしゃると思うんですけど、はいはい、私の感覚だと990はちょっともったいなさすぎて2台通信受信機入っててもなかなかそれを、ね、駆使するところまでいかないの で、
ね、
残念ながらなんですけど、私の身の丈には、まあ、890の方が合ってるかなという感じですね、で、いろいろレイアウトも変えるので、うん、持ち上げたりしなければいけないんですけれども、
これはね、
890に比べるとやっぱり990はもうヘビーさが、うん、半端ないので、はい、これはね相当厳しいんですよ、うん、でやっぱり890は、まあ、重いとはいえ、はい、まあ、ハンドルがついてるぐらいの世界ですから、はいはい、まあ、取り回しっていうんですかね、持ち運びもまあなんとかできる世界、
ね、
ギリギリですね、まあ、これからちょっと年を取っていくとですね、990はちょっと、あまりにも動かせなくて、誰かの手を借りなければいけなくなる可能性が高いので、まあ、それに比べればちょっとね、ざっくりした話で恐縮なんですけど、890の方がなんか身の丈には私には合ってるかなと、そんな感じですね、
はい、まあ、受信性能からすればね、うん、これはもうほぼ 互
角、そうですね、互角、あの、まあ、細かいところ本当に耳で分かるレベルではないですけれども、うん、あの、まあ、いわゆるその音の響き方、まあ、あのいわゆる昔から言われるトリオケンサウンドもそうですけど、はい、それからあとはあの、まあ、SSB 長く聴いてるとね、どのぐらい疲れるかとか CW の角がどのぐらいあるかとかですね、はいはい、そういう感覚で言えば、まあ、ほぼ私に関しての耳のレベルだと全然違いは分からないぐらいなので、うん、はい、あのまあどちらも非常に満足のいくようなものだと思いますね、はい、まあ、
最近はね、ソフトウェアがどんどん進化しますので、
はいはいはい、
信号処理も ね、
そうですね、
かなりその音も聞きやすい状態にセットできるとか、
そうですね、あのイコライジングとかはかなり、あのもう私はそんなに使わないですけれども、あの、まあ、単純にその要はフィルターの組み合わせも含めてね、ルーフィングフィルターの組み合わせも含めて、はい、あの、まあ、何パターンかを当然登録しておいて切り替えたりするんで、まあ、その違いによって、あの、あ、こういう音質の違いになるんだみたいなことっていうのは、うん、まあ、結構きうまく聞いてるとね、る分かるようになるので、はいはい、まあ、それはまあ990も同じですし、はいはい、890も、まあ、あのそういうことをやっていろいろ、うん、まあ、自分自身が、まあ、気持ちよく、うん、ワッチできるような環境っていうのを作る上では、全然問題ないなというふうに思います ね、
なるほどですね、はい、うん、まあ、ね、今お聞きの方もですね、やはり990と890は実際じゃどうなんだっていうね、うん、皆さん方いらっしゃると思うんですけどもね、うん、まあ、受信機がまあ一つだと、うん、単体であるというのは違いますけども、うん、基本的にはもう、
そうですね、それは私自身は大きな違和感はないですね、同じ だと思いますね、うん、はい、
なるほど、またね、逆にその先ほどのようなゼロインのしやすさとかですね、うん、その辺はソフトウェアの方はだいぶ改善
されてる、そうですね、改善されてると思いますし、うん、それから、はい、あの結構その、まあ、あの例の遠隔操作で、あの、ホストコンピューターがいらなくなったというのもそうですけれども、あの、ケンドさんからするとこれ、あの、別に990がどうということではなくて、やっぱりその時間が経ってます、もう 6年経ってますので、それをやっぱり期間を、まあ、結局ユーザーさんの声を聞いて、どこをどういうふうに変えるのが一番いいのかっていうのをいろいろ考えていただいた結果なんだろうなと思いますので、あの、ずっと890欲しい欲しいって、あのハムフェアのアンケートでここ 6、7 年ずっと書いてましたんで、それがまあ出たので、私としてはこの890をね、もう最後まで、あの、死ぬまで使い倒そうということで、はい、楽しみたいなと思ってますけど、
はい、おすすめのリグの一台ということ
ですね、はい、
そうです
ね、
はい、そうですか、なるほど、まあね、これからね890そういうことで結構お問い合わせがありまして、
うん、
もうだいぶね納品もさせていただいてるんですけども、うん、やはり皆さんね使って使いやすいというのは、うん、一番ですかね、
そうですね、はい、まあ、あの、特に990を私は使っていた感じで言うと、その全然操作フィーリングが全く同じなので、あの、最初はねメニューボタンをどこにあるんだって探してた時期があったんですけども、もうそれ も、 あの、もうメニューここにあるというのがすぐ分かるようになった、はい、状態で、あの、全く操作性も違和感がないので、はい、まあ、ここはまあ良かったなと思ってますね、はい、
まあ、大きさもだいぶ、ね、コンパクトというか、
そうですね、はい、まあ、一回り小さくなってます、
でその 軽くなったという意味ではやはりね尺の問題もありますからね、
そうですね、日本人はね、うん、日本の尺はなかなかガーンと全部、ね、はい、置けるようなところではない可能性もありますので、まあ、私なんかもそうですけれども、
なるほど、
はい、とっても、あの、重宝してますということですね、まあ、
なかなかね990、890両方持ちで、使い心地をこう語れる方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですけどもね、
はい、はい、
そうですか、大変貴重な、ね、お話ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
じゃあ、あの、後半またですね、はい、ちょっと別の話題をちょっと、
ね、そうですね、はい、
お話ししたいと思います、
ありがとうございます、
はい、それではね、この辺で楽曲の方をご紹介したいと思います。今日はですね、高中正義のですね、レディートゥフライ、これはもう皆さんご存知かなと思いますけどもね、今でもね、いろんなところで、楽曲ね、聴くことができますけどもね、私も大好きなね、曲の一つなんですけどもね、なかなかこの曲もうかなりね昔の曲なんですけどもね、非常に新鮮に感じますよね、まあ、高中正義さんのね、CD 今でも聞くんですけどもね、どれもね非常にいい感じでね、はい、今の若い人たちもですね聞いても全然違和感なく聞こえるんじゃないかと思うんですけどもね、いかがでしょうかね、はい、皆さんご存知の方ねたくさんいらっしゃると思いますけどもね、今日はそんなわけで、高中正義さんのレディートゥフライ、こちらをお聴きいただきたいと思います。
人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
じゃあ、あの、後半ね、はい、いきたいと思
思いますけど、今日はですね、大佐にね、遊びに来ていただきましてありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、大佐はそういえばね、最近は、はい、いろんな映画とか、はい、その辺っていうのはご覧になりましたか？
そうですね、私あの実は、はい、ちょっとあの仕事柄ですね、はい、あの海外出張に行くことが多くてですね、
ですね、
はい、映画は大体機内で見させていただいているのが多かったりするんですけども、なかなか劇場でお金を払ったり見ないと非常に良くない、まあ、映画の多分、うん、あのウォッチャーなんだと思ってますけど、
ね、
まあ、
機内で映画って結構ねご覧になってる方たくさんいらっしゃいますからね。そうですか、はい、まあね、最近どうもそのいろいろ CQ 誌とかね、はい、いろんなところで、はい、アマチュア無線のですね、我々の、ね、やっている、はい、これを題材にしている映画、
そうです ね、非常になんか最近、うん、いろんなところで話は聞きますね。これ、はいはいはい、まあ、いわゆる、ね、宇宙と通信するっていうそういうコンセプトのどうも話というのは聞いてるんですけれども、ね、はい、私はちょっとまだこれは見れてないっていうか、はいはい、まだ12月からですよね、実際のロードショーはね、
セルジオ&セルキ、これ日本人は ね、うん、宇宙からハローという、ね、あ、なるほどね、名前なんですけ ど、12月1日今週土曜日から
です、ね、そうですね、はい、
公開なんですけども、ね、はい、まあ、ちょっとこれ機会がありましてですね、配信会社さんの方から、
はいはい、
ちょっと試写を
あ、聞かれたんですね。あ、それはいいですね、はい、私も CQ 誌でコラムなんか載ってたんで、それを見ながら見たいなと思って、はいはい、行ったところなんで、はいはい、
まあね、アマチュア無線の皆さん方がね、もう早くからもこれ話題になって
た、ね、そうですね、結構いろんなところであちこちで、はい、
はい、まあね、拝見をしましたけどもね、やはりこれキューバの映画なんですよね。
あ、珍しいですよね、はい、ちょっとキューバ の映画って、うん、なかなか普通の映画はね、
そうなんですよ、
見るの結構大変なのかなと思ったりするんですけどね、
う
ん、
はい、まあ、実際にはアメリカとスペイン、それからキューバ3、まあの
共同制作なんですね。なるほどね、
はい、まあ、現場としてはもうキューバ、うん、それからその話題になっている、まあ、要は宇宙ステーションとかですね、
はいはい、
更新という、
そうですね、
まあ、その部分がですね、はい、舞台ということでございますけど ね、 どね、はい、まあ、あまりね全部お話しするのは難しい、
ね、
うん、
ネタバレになっちゃいますね
、はい、中で登場する、まあ、主役といいますか、
はいはい、
宇宙ステーションに残された、うん、宇宙飛行士の方は、うん、これ実在の方の、
あ、なるほどね、そういう意味だと、はい、ノンフィクション系の、まあ、それをちょっとある程度脚色して
そうい
う方なんですね。
まあ、要はそのソ連がですね、うん、崩壊するとき、はいはい、ちょうどそのタイミングで宇宙に行かれていた、はい、本国がこう帰るところがなくなってしまうということで、まあ、無期限ですね、まあ、あの世界で無期限というのは困りますけど
ね、大変なことですよね、そういう意味ではね、うん、
それをアマチュアの仲間が助けるという ね、非常に、まあ、我々としてもね、
いいですね、はい、アマチュア無線、素晴らしい世界をきっと楽しませてくれるんじゃないですかね、
う
ん、
はい、まあ、宇宙にね、この旧ソ連の方、うん、それからキューバ人と、うん、それであともう一人アメリカにですね、うん、この助ける仲間がいました、
ね、あ、なるほどね、は
い、この3人のですね、あ、まあ、無線を通して連絡をしながらですね、うん、宇宙飛行士を助けると、
なるほど、ね、
こういう、まあ、あらすじなんでございますけどね、
宇宙の映画って最近流行ってる感じするんですけど ね、
そうですね、
はい、私最近だから見たので、それこそ飛行機ですけど、ゼログラビティとかね、あの辺見るわけです、はいはいはい、そうとあれもまあ、はい、ね、結局いろんな宇宙ステーションを渡り歩いてやっと戻ってくるようなパターンですけれども、はい、
うん、
宇宙の映画って最近だからきっと、うん、まあ、旬なんじゃないですかね、
ね、
この間ね、はやぶさ2も到達したりとか、 それからつい最近ですとね、カプセルが、ね、戻ってきたりとか、ね、はい、しましたよね、
はい、
ああ、なるほどね、じゃあ旬のやっぱり話題なんでしょうかね、宇宙ってね、
まあ、やはりね、この宇宙ステーションとの交信とか、うん、いわゆるその無線機の操作しているシーン、
う
んうんうん、これ我々としても非常に興味深いところなんですが、
そうですよね、
まあ、やはりこのあたりはですね、なかなかね、アマチュア無線をやってる方が演出してるわけではないと思います
ね、そうでしょうね、なかなか難しいところあるんでしょうけどね、
は
い、
まあ、ただですね、無線機がその当時の時代で、自作をしている無線機と思われるものが出たり、
ね、
一部これはね、多分八重洲のモービル機ではないかと言われるものがあったりとかですね、でそのアメリカのアマチュア局が登場するんですけど、
はいはいはい、
その方が使っている無線機とそのキューバでね、実際にアマチュアをやってる方との差がですね、うん、これも分かるんですよ、
ね、我々からコントラストがあるわけですねだからいわゆる東型西型のそういうそのね、はい、バランスの問題とかがやっぱり反映されてるんでしょうね、
この辺がねなかなか面白かった
なんですけどね、まあ、確かにね、映画に出てくるそのエクイメントというかね、製品というか、はい、機材って、うん、いろんなところでね、いろんな方がこれは何だとか、はい、 先日 の, あのテレビドラマで、はいはい、あのハンディ機が あって、
ね、
そう、はい、あれであのそれを真似て作っちゃったみたいな人も、ねうん、いたのあのネットで見ましたけどね、はい、面白いですよね。
番組にも来られましたから、
ね、そうですよ ね, そうですよねだから、はい、そういう意味ではあのアマチュア無線をやってる人にとってはそういう、うん、あの別の見方っていうんですかね、ストーリー性もあるんですけど、はい、だって中に実際に使われている機器がどうなってるかとか、例えばそれこそ何メガでじゃあ更新してるのかとかね、そういう面白い見方があるんでしょうね、うん、きっとね、
は
い、
まあ、そのあたりはね、やはりあの映画ですからね、うん、これは一般の方の見て、うん、この無線のイメージというようなことでね、要所要所にこの CW のですね、うん、信号が聞こえて
くる。ああ、なるほど。
あれは受信をしてみると実際に聞き取ってみると、うん、適当に打ってるわけじゃなくて、
ちゃんと
一応文章にはなって
るんですね、
まあ、ただストーリーとちょっと、違う
まあそれはいいと。あ、なるほどね。
ちゃんと符号はそのまま。
あ、なるほど、はい、素晴らしいですね。それはアマチュアならではの多分見方でしょうね。面白いですね。
なかなかそういうところ見ちゃうとね、うん、本編のストーリーがねよくわからなくなったりします
ね。まあそうですね、はい、そっちをばっかり追っかけててね、はい、でも逆に言うと何回も見ればいいかなという気がしますけどね、
うん、そうですね、うん、まあそんな感じでね、非常に面白い映画でございますんでね、アマチュア無線をやってる人にはね見応えのある映画ではないかなと思いますね、ね、
うん、まあそういう意味で言うと、さっきも言いましたけど、宇宙ってやっぱりあのね、我々からすると例えば、まあ、通信の世界でいうとあの EME だったり、
はい、
から、ね、あの流線反射だったりとかね、うん、いろいろあって、それから純粋に最近さっきも言いましたけど宇宙のやっぱり、に関するいろんな話題もあるんで、
はいはい、
そういう意味ではいろんなあの楽しみが詰まった映画なのかなと思いますよね。
宇宙がそれだけ、ね、より近くなってきているという、そうなんですよ、ね、イメージもあるんですね。
最近で言うとあの例 の, あの某雑誌であの連載されているあの漫画の兄弟が宇宙へ行く映画も、
ある
漫画もあれもですね、なんか最近のストーリーだと、月にやっぱりあの取り残された状態をいかにしてその救助するかみたいなこと
を、
どうもあのストーリーになってるみたいなんで、まあそういうのもこの映画となんかね結構あの面白いですね、
近いもの
があるんですね、きっと。なるほど、面白そうですね、ぜひ見てみたいですね。
これは、まあ、あの風刺の部分も確かにあるんですけども、うんうんうん、まあ、終わりの方はですね少しコメディ的なですね、部分も少し
あの確かですね、週休止でもねコメディっていう、あの紹介のされ方をしてますね。
まあ、前半はかなり、こう真面目な形でですねずっと進んでいくんですけども、途中からですね急にあのちょっとお笑いではないんですが、
そうですか、
コメディタッチのですね、うん、動きが出てきたりですね、
無線でつながる友情を描いたコメディ映画ですっていうコメントが CQ にあったんで、はい、へーとか思いながら、
まあ、コメディ、まあそうですね難しいとこだと思いますけど、それをご覧になった方
は ね, ね、
はい、判断になると
思います。そうですね、はい、見てみたいですね、面白そうですね、わかりました。
このあたりはね、まあ、あのよくそのシーンがね出てますけど、うん、後ろ側からね映してるシーンが結構多いんですよね。
あ、そうするとじゃあ操作側は見えるんですかね、若干。
そうですね、うん、そういうのもありますし、
なるほどね、
かなりね、まあ、見たことがないような無線機なんですが、まあ、時代を感じさせる、
なるほどね、
理由がたくさん出てきますので、その辺も見どころかもしれません。
面白そうですね、はい。
それと宇宙通信ということで、うん、空に向かってですね、うん、その屋上にですね、うん、アンテナが立ってるんですけど、うん、それもなんか面白い形をしてる。
あ、そうなんですか。いわゆるヤギ系ではない。
ヤギ系ではない。
あ、なるほどね、
はい、これちょっと参考になるかわからないんです
けど、なるほどね、
まあ、こういうのもあるなというね形
で。そうですか、はい、一応ちゃんと上には向いてるんです、漁獲は。なるほどね、そこはちゃんと指向性をちゃんと考えてる。
ご覧になっていただければ、いかにも宇宙とやってるというイメージで作った
ね、最近はアリスコンタクトもね、はい、結構盛んになって、あのハンディ機でもね受信できたりするんで面白いですよね。
そういうところがふんだんに取り入れられていますので ね,
ね、
はい、まあね、これは明日、土曜日からですね、うん、公開ということになりますんでね、
はい、じゃあぜひ映画館に行って、今回は機場ではなくて映画館で見ようかなと思いますね、はい、
まあ、宇宙のシーンとかね、壮大なシーンがたくさんありますので、
うん、
こういうのがやはり映画館
で、大画面で見るってことですね。なるほどね、なるほどね、うん、
これはねぜひね皆さん映画館で、はいはい、迫力ある画像をですね見ていただきたいと思いますね。
なるほど、わかりました、はい、じゃあぜひ頑張って行ってみたいなと思います。
はい、
はい、というわけでございましてね、 QRL、この辺で今日も終わりでございますけどもね、まあ、いつもねこのタイさんにはいろんなお話をねいただくんですけどもね、まあ本当にねいろんなこの楽しみ方をしてるね方でございますよね。まあ、そして途中でねご紹介をしましたけどもね、この映画セルジオ&セルゲイね、これはですね非常にこのアマチュア無線のですねテーマを、まあ久々ですよね、このアマチュア無線が出てくるね、はい、まあ、過去にもいろいろありましたけどもね、はい、またね非常に懐かしい無線機とかがね出てきましてね、 面白い映画ですよねこれね、これはまだね、公開前なんでございますけども、ね、ちょっとですね、これの試写を見ましてですね、いろいろとこう、ねまあ、全部は申し上げることができないんですけどもね、なかなか面白い映画でございましたよね、はい、ぜひねこれアマチュア無線やってる方はですね、まずこの登場する無線機とかですね、その辺の流れをですね、ぜひご覧いただきたいなと思いますけどもね。まあね、こういうことが実際に起こるかというとね、なかなかね、ちょっと現実離れしているところもあるんですけどもね、はい、まあ、昔もありましたよね、数年前の電波をですね、このタイムスリップしてですね、受信するとかですね、いろいろありましたよね、その他にもね、いろいろありますよね、まあ、ちょっとアマチュア無線的にはね、どう考えてもおかしいという設定のものがですね、映画で使われてたりとかもしましたんでね、それはそれで面白かったんですけどもね、はい、まあ、皆さんもね、いろいろとこのオーロラの彼方へとかね、ご覧になった方いらっしゃると思うんですけどもね、まあ、ぜひまたですね、この映画もうすぐ公開でございますんでね、また見ていただいて、感想などをですね、実際にいただければというふうに思いますけどもね、はい、というわけでね、来週からも12月、師走でございますね。4月は6日の放送からねスタートでございますけどもね、年内の放送は27日ね木曜日、こちらがね今年最後の放送になりますね、もう本当にね早いもんであと4回の放送でございますね、それではまた来週お聞きいただきたいと思います。ありがとうございました。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR、 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM、 お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。